はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフ時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。ありがとうございます。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、まず僕の嬉しかったことお伝えさせてもらいます。皆さんもですね、先週の金曜日、ボクシングを見てもらった、見てた方もいらっしゃると思うんですけども、村田さんのね、再起戦と、あとケンシロウというね、この方は宇治のボクシングジムのね、所属の人なんですけども、このケンシロウさんが、2人とも、まあ、村田さんもケンシロウさんもね、両方とも、もう勝ってですね、世界チャンピオンに、村田さんは復帰と、ケンシロウさんは防衛ということでですね、2人とも応援してる、私の応援してる方が勝ってもらって嬉しいなと思ったんですけども、まあ、特にね、ケンシロウさんは、この番組でも、お伝えさせてもらったんですけど、5回目の時にですね、世界戦の5回の防衛戦の時にですね、見事勝利したという時に、まあ、この京都でですね、祝勝会というのがありまして、それである人の、紹介でですね、寄せてもらったんですけども、本当に僕みたいな初めてね、会った人にもですね、気軽にですね、気さくに、話もしてもらって、まあ、本当に一緒に写真撮ったりとか、色紙のサインもらったりとか、もう初めてなのに、全然そういう初めての人に対してっていうことじゃなしにですね、本当に気さくに接してもらってですね、もう本当に、顔もですね、可愛らしい的なですね、顔してるんですよね。本当にそれですごく私もこの人すごくええ感じの人やなみたいな感じでですね思って、ぜひともこれからも応援させてもらおうと思ってですね、会う人会う人、ボクシング好きとか、まあ、お客さんとか友人知人とかにもね、機会があったらお話しさせてもらってですね、応援してくださいねっていうふうに言ってるんですけど、まあ、初めてそこで5回目の時に会ったっていうことの前にですね、知ったことがあって、ジムがですね、この宇治橋の、ところに、ボクシングジムがあってですね、こんな近いところにボクシングジムあるんやと思って、私は思ってたんですけども、まあ、僕もボクシング好きなんでね、目についてたんですけど、まあ、そこの出身っていうか、そこの所属の人やっていうことも、なんか身近に感じたっていうことと、もう一つは私毎週ですね、宇治の旭山、いや平等院の、世界遺産の平等院があって、で川があって、その平等院の向かい側に旭山っていう山があるんですけど、そこに私も毎週行ってるんですけどね、トレーニングっていうかウォーキングと走ったりとかしてるんですけど、その旭山でトレーニングしてたっていうのもですね、何かで聞きまして、あ、そうなんやと思ってですね、そういうこともあってですね、より一層身近に感じてですね、応援するようになったんですけど、で5回目の祝勝会の時にですね、直接本人にお会いさせてもらった時も言ってたんですけど、少しだけこの口癖理論とウォーキングのね、私のやってることとか推奨していることをですねお話しさせてもらったんですけど、すごくですね、素直にっていうか、聞いていただいて、黙ってね、私も前向きなんでいうことで、そばにお母さんもいてですね、お母さんもうちの子すごく前向きなんで、その話なんとなく日常の中でですね、もう無意識にしてたと思いますということでですね、お母さんのはもっと詳しく聞きたいなみたいな感じでですね言っていただいてたっていうのもあって、本当に身近に感じてたんですよね。まあ、今回ですね、まあ、6回目ということで、目標はですね、具志堅さんの13回を超えることということで、言ってるんですけど、まあ、その時にも言ってたんですけど、まあ、13回はとうに超えて、15回 防衛してるっていうイメージを自分の中でいつも しといてもらって、15回防衛 してますみたいな感じですね、それを口癖にしながら話してると脳に勘違いできればですね、より一層いいですよ的な話もしてたんですけど、ニコニコそうですねみたいな感じで言ってもらったのもね、まあ要は自分の考えとかそういうのもあると思うんですけどもね、そういうことを置いといて僕の話を、そのようにこう聞いてもらったなっていうのがすごく、世界チャンピオンやのにすごい素直な方やなみたいな感じでも思ったんで、嬉しかったんですけど、まあそういうのもあってですね、6回目のこの防衛ができたんで、WBC のね世界、ライトフライ級王者ということでですね、まあ、今回の挑戦者もですね、軽い階級の割にはですね KO 率がすごく8割ぐらいあってですね、まあ、1位でもあるし最強の挑戦者っていうことでね言われてたんですけど、まあ、そういう挑戦者に対してもですね、まあ、4回で KO できたということで、今回はね本当に KO なんで、スカッとね自分自身もしたと思うし、応援しているね、お客さんもね、みんなスカッとしたと思うんですけど、またこれが愛らしい顔でですね、試合終わった後にもっと強い人募集しますみたいな感じでですね、リング上で言ってたのもねすごい、まあ本当にねすごいなみたいな感じでですね、なかなかあんな勝った後にね、言えるもんじゃないな、笑顔で言えるもんじゃないなっていうふうにも思ったんですけど、まあそういうことも含めてまあボクシングの専門家の解説とかねそういうのも聞いてるとですね、だんだん強くなってるっていうような、こともですね、私も聞きますので、これからもですね13回と言わずに15回以上ですね、もう防衛できてる姿をですね僕はいつもイメージしてますので、これからもですね応援させてもらいますという意味でですね、ご紹介させていただきました。本当におめでとうございます。もう一つの話題はですね、週末にですね、この就活の勉強っていうものねしてきました。就活の週っていうのはですね終わるに、部活の活っていうことで、就活の、勉強ということでしてきたんですけども、このなんで勉強しに行こうかなと思ったのは、まあ、事務所にですねファックスが、来てたんですね。ファックス DM ですよね。いわゆる私も事務所にいろんなファックス DM 来るんですけど、まあ、ほとんどまあ、見てないっていうか相手にしないみたいな感じでですね、するんですけど、でもまあ私も相続の勉強を始めましたよって去年あたりからねこのラジオでも言ってたと思うんですけども、まあ、そういうのもあって、私の脳が多分、まあ、キャッチしてですね、まあ、これを見といた方がええんちゃうかと思って、まあ、ちょっと見てたんですね。でどうしようかなと思いながらそうしてるうちに僕の方に相談が来まして、お客さんの方からですねこんな相談が来たんです。そのファックスが来てですねもうすぐぐらいにこんなメールが来てですね、相談ですということで、先日テレビで家族信託というものをやってましたと、高齢の親が認知症になる前に手続きをしておいた方が良いというようなテレビやったらしいんです。そこで家族信託とはどういうものかとか、母もしておいた方が良いのかっていう、まあ、クエスチョンが出て、でこれをきっかけにそのうちのことも考えましたと。でうちの家は主人と私の二人の名義になってますと。一人の名義にした方が良いのかっていうクエスチョンと、まあ、二人が健在な間にそんなことができるのかっていうような、まあ、いろいろ知りたいことが出てきましたと。でどこへ行ってどなたへ聞いたら良いのか全く分かりません。で普段と違う何か変わったことを考えたりするときは森上さんの指導を受けてからっていうふうにですね、勝手ながら思っておりますので、連絡をしてみましたっていうような相談やったんですね。いわゆる、まあ、どこのどなたに聞きに行ったら良いのかというようなことがわからないから教えてくださいみたいな感じで、こういう相談があったので、あ、これは何かのタイミングかなと思ってですね、それで、まあ、この就活の勉強っていうのもいろんな業者がね、今、もう 時代の背景的にすごくいろんなところがやってます。まあでもこれも流れかなと思ってですね、そのファックスしてもらってたところに行きました。でそこでですね、書いてあった一番最初ぐらいのところにですね、ちょっと気になることがあったんで、皆さんにも、ああそうなってんのみたいに、まあ、知ってる人もたくさん いらっしゃると思うんですけど、どういうことかって言いますと、身元保証人がいないと医療が受けられないみたいな感じで書いてます。病院の9割以上がですね、入院時に身元保証人を求めると答えています。その理由はですね、緊急連絡先の必要性とか、支払いの保証とかですね、あとお亡くなられた時の対応とかですね、そういうふうに必要なので、身元保証人に手術の説明の際にも同席してもらうようにとかですね、まあ、こういった理由でですね、やっぱり身元保証人がいないと医療が受けられないというようなことがですね、できてるみたいです。まあ、これは医療施設に限らず介護施設にも言われてるみたいですね。ですのでやっぱこういうこともあるので、日頃からなってからどうしようじゃなくてですね、やはり時間を、かけてですね、あこういう就活のことも大事なんだなっていうようなことも考えておいた方がいいんじゃないかなっていうようなこともあってですね、今日ご紹介させていただきました。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。